プロジェクトワンサイズ
ポッドキャストラジオ始まりのワンアール
YouTube あるよチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。
アルベナイターテイナー加瀬谷浩二です。
特撮大好き廃墟の声優中澤雅智です。
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
この番組は大学時代からの付き合いである3人が人間性を丸出しに、ここだからこそできる本音や日常、大切な思いなどを自由にトークする番組です。
毎月1日、11日、21日と31日に定期配信しています。 YouTube では動画企画や生配信も展開しているので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメント書き込みもよろしくお願いします。
二人にはね、
なんだい、
全然分かってもらえないかもしれない話をこれからするんだけども、朝起きて、でシャワー浴びたりして、で歯磨きをして、っていう感じのね、僕のルーティンがあるんだけども、歯磨きをしながらテレビを見てたりするんですよ、でテレビを見ながら歯磨きをしてて、もう眠い、大丈夫で、一周さ歯を磨いてさ、でこの部屋にあるシンク、うち独立洗面台がないからシンクでうがいとかをするんですけども、シンクに行って、でかがんでペッてやってね、でうがい、あーペッ、あーぐちゅぐちゅペッみたいなことをやろうと思ったらさ、ちょいとしたタイミングで、入ってはいないんだけど入りそうになって、こうゲホってなる時あるじゃん。
ああ期間に、
入ってはない、もう入りそうの時で、あ入らないでっていうのがさ、体の反応としてさ、
危ねってね、勝手にね便というかね、
そうそうそう、冷静な時はぐらいで済むんだけど、はっってなった時に、えほってなる時あるじゃん。
あるある。
でえほってなったのね、その日も、で、そういうこともあるよなって思いながら、えほってなったら、信じられないぐらいビキンっていう感覚が走ってさ、
その時火星に電流走る、
ビキンってなったから、笑っちゃったよね何この電流と思って受けるって思って、
え、ぎっくり腰とかではな
く、ぎっくり腰じゃないよ、
だってどこに来たやつなの、
尻だもん。
あ、尻、
尻か、
ビキイン尻だよね、ぎっくり腰ではない。
まあよかったよ、
腰はやると大変だよっていうのは聞いてたからさ、だからだいたいその日常の所作を腰にうっかり負担が負荷がかからないように気をつけてはいるわけ、その前かがみになる時も膝を曲げといてね、膝伸ばしてまっすぐ腰を曲げていくと何か負荷がかかるときに腰にダイレクトに来るから、膝とかでちゃんとクッショニングできるように膝を曲げながら前傾になるとか、
負荷を逃がしてね、
何か物を拾い上げるために前かがみになるときもこの半身になっていくとか、その両足を揃えて前に倒すと同じように腰にダイレクトに負荷がかかるから、何かのときに危ういらしいって聞いたから、これまで人生で一回もぎっくり腰にはなったことないし、今のところまだなってないんだけど、そういうことを気をつけてるから、大丈夫だったんだけど、尻にビキッって
尻だもんな。いやでも、足の関節とか、が関係している気がするので、尻。
足の関節、
足の根元、鼠径部、
どこ？
また。
股関節。
股関節。股関節あたりと連動してそうだから、
足の負担はあるかもしれないね。
うん、
その、尻にビキンってくるのは。腰とかじゃなくて。
まあね、ぎっくり腰なんですけど。
は？
え？は？
いや、腰じゃないから、ぎっくり腰じゃないんだけど。
うん。あ、まあまあ、まあ、ぎっくりなんちゃらっていうね。うん。
ぎっくりじり。
そう。ぎっくりじり。ぎっくりじり。で、そもそも、うんうん、ぎっくり腰っていう病名はないから。
まあまあ、そう、ないから。
だから、その、腰椎何らかんらの時は、まあ、腰がね、うん、やっちゃった時に、
うん、
その正式名称はあるけど、いわゆるぎっくり腰ですねって、
あ、そう。
診断の時にお医者さんから言われたりするわけです。だけど、そのぎっくり腰のカテゴリーの中に、なんちゃら筋膜なんちゃら症みたいのがあって、
はい、
いわゆる筋肉の一部が、損傷するんだよね。わずかに、
うん。
で、その瞬間に、まあ、ぎっくりというような、衝撃がね、体が走ったりする。っていうのも、まあ、ぎっくり腰と総称されるやつだから。だから腰じゃなくても、尻でも、まあ、足でも、ぎっくり腰の一部として、その症状のどれかで、痛だってなることはあるわけですよ。だから、僕はぎっくり腰はやったことないんだけど、
うん、
ぎっくりじりを。
ぎっくりじりには、
うん、マジでさ、痛だだで、うん、まあ、その、今話したようなことを全部、秒で頭をスーンってかけ、スーンって駆け抜けていくわけですよ。腰じゃなくて尻だけどぎっくりだなと思って、
うん、
だけど、まあ、腰もね普段使ってることところだからぎっくり腰になると大変だろうなとは思いますけども、
よく聞くね、
うん、まあ、それ以外のところも人間の体ってほとんど使ってないところなんてないわけだから、
そう、ね、
まあ、爪とか髪とかはね、まあ、あの使い終わったものが集合しているから、
まあね、
その瞬間使ってないものではあるはあるんだけど、ね、まあ、でももうほとんどのものは使ってるからさ、
うん、
肩尻が痛たなった後の生活の違和感ってすごいんだなって思う。
まあそうね、
そうね、
うん、
でもまあだから、その程度とかにもよるし、
うん、
部位が違う、腰ではないからってところもあるのかもしれないんだけど、うん、その歩い、立ち座り、歩きの時に、だからもう腰とかは痛くないのよ。
うん、
で、足も痛くないのよ。
うんうん、
尻だけ、イディディディディって
。軽症な感じ？
わからない。なったことないから。
お
これまでより痛いか痛くないか知らないからさ。
今は？今も？
ね、それが起きたのが何週間か前だけど、ずーっと薄ーく、ケツーって。
ケツ
ーケツーって感じ。普段さ、だから何もない時は、ケツーって思わないじゃん。
まあね。
うん。だけど、それ以降、だからしばらくは、ケツケツケツケツケツケツって感じだったんだけど、今もケツーって感じ、
うん、控えめな自己主張、
ね、うん、推し活としてはちょっと落ち着いた状態なんだね。
どういうこと？
だから一番熱狂的な瞬間がこのビキッって言った時でしょ。
あ、そうそう、うん、
あーいやーあーこっち見てーこっち見てーってなってたのが今ちょっと落ち着いて、
そうそう、
ちょうど2週間ぐらいでもうすごい勢いで情報集めるわけですよ。押し始めは。
おうほうほう。
押し始めはすごい情熱的に情報集めるからもういっぱいなわけですよね。情熱がいっぱいになってもう、うわーってなって、ね、どんどん痛めつけるわけですよ。
痛め、
うん、
それがね、ある程度情報集まって、ああ、落ち着いたっていう状態なんじゃないですかね。かすやのぎっくりじりは押し活に例えるなら。
つまりどういうこと？今の。
いやだから、まあだからしばらくは、押されるんだろうなって。
ああ、で、
うん、
離れていくんだ。
いつかね。
いなくなるんだ。
いつかそうなるかもしれないし、一生ね、ついてきてくれるかもしれないし。う
ん、一生はやめてくれよ。迷惑だな。いやいや。押し活なら一生いてほしいんだけど。
そう、押し活だったね。
だからその、お尻に関してはさ、だからその、例えとしてどういう着地？
いやだから盛り上がってんだなっていう。
盛り上がりでいうところの落ち着きのゾーンね。まあだからこれもね、結局そのシリコールが聞こえなくなって、いつの間にか聞こえなくなった時にはもう、あ、聞こえなくなったななんて思わなくなる、忘れるわけじゃない。だからそうなったらその見事な押しじまいだよね。
押し、
まあまあまあ。
お前が押し活に例えたから僕も喋りにくいよ。
そうね。ようやく、こう、うん。
押し活はしててほしいことなんだけど、うん、シリコールはされてほしくないんだから。
そうだね。シリの方はね、ぎっくりの方はね、
うん。いいことを悪いことで例えるなよ。あ、違う違う。悪いことをいいことで例えるなよ。
ぎっくりが嫌だよね。ぎっくりが嫌だ。そう、戻してね。
でも本当だから、その、そんぐらいしか、僕の日常には、刺激はない。
そんな。
いい言い方をすれば、穏やか。
ああ、そっか。
悪い
言い方をすれば。言わなくて、言わなくて、言わなくて、言わなくて、言わ
なく
て。
なんでよ。
言わなくて、言わなくて。
なんでよ。
そんなものをばらまくためにこの配信やってるわけじゃない。
なんで、だって、いい知らせと悪い知らせで、どっちがある、
穏やかに
生きてんだろ、どっちから聞きたいって言った時に。
いい知らせだけでいいよ。
いい知らせだけで。そしたら物語が進まねえじゃねえか。
いい悪い知らせを別に人に話すことじゃない。大公開することじゃない。今日我々では共有しなきゃいけないかもしれないけれども、うん、俺な、皆さんに聞いてくれ、僕は悪いことを言うとって。
いやでも悪い例えの方も聞きたいと思う時だね。ま
あ
ま
あ
ま
あ、うん、あるよあるよ。いいと、まあ穏やか。
よく言うと、
よく言うと
何々、うん。それはさ、もうそのセットの構文じゃん。うんうん、よく言えば何々。悪く言うとってなっていくもんじゃん。
じゃあ逆は？
うん？
悪く言うとあれだけど、よく言うと。
そう、意味ある。
あるあるあるある。あるあるある。
で、だから悪い知らせから聞きたいってこと？
そうそう。だから悪い、
なんかであったな、セリフ回しで、
うん。だってさ、
いい知らせを聞いてハッピーな気持ちで終わりたいからっていうセリフ回しがありましたよ、
どっかで。そうそうそうそう。まさにそれだよ。だからさ、いいように言うとこう、悪いように言うとこうって言われてる。悪いようの方にさ、あーねーっていうようなリアクションしか取れないじゃん。
うん、
でもいいように言ったらそっちなんでしょっていうフォローしなきゃいけないじゃん。
フォローそうだね、フォローを強いちゃってごめんね、うんうん、別にいいんだよいいんだよ、フォローされたいなって思って喋ってるわけじゃないから、
だから
僕は本当にあの何もない、いい意味で言うと穏やかな日々の中、そういう些細な刺激があったよっていう話。
あ、そう、
うんうん、いいでて
よかったね。よかないか。
痛いことでもね。
ね。
何かこうね。
素敵な毎日をね、
うん。日々に何か変化があるとね、
うんうん。まあ痛いことだらけで毎日刺激があったらもう大変だから。
嫌だね。
嫌は嫌なんだけどね。
満身創痍だ。
でも怒ったらね。怒ったらもう笑うきゃない、
うん。そうそうそうそう。ここで何回も言ってると思うけど、うん、ああ、ラジオで喋る話があってよかったって感じですよ。僕はそういうタイプのラジオパーソナリティですから、いや本当に何もなく平和な一週間でしたねみたいなのだときつい。ラジオで喋ることが何にもないっていうのが一番きつい。
まあね、
もう嫌なことがあるぐらいでもまだマシ。
まあまあまあまあ。
いや、もちろん、うん、いいことがいっぱいありすぎて喋ることが多いよっていうような、そういう人生を送りたいよ、
うん。
でも、こんなにいいことがあって、こんなにいいことがあって、っていうだけが喋られるラジオもさ、それはそれで少し退屈じゃない？
どうだろうな、
あ、少なくとも僕が、僕がやるようなラジオで言うと、それ、そういうことをカズヤさんから聞きたいわけじゃないから、みたいな。で、多分僕が幸せに恋愛をして幸せに結婚をしたとしても、もうラジオでは喋んないのよ。
あ、
もうカズヤからそんな話を聞いても、何も面白くないなって言われちゃうから。
いいことも面白くしましょうよ、うん。いいことも面白くするんだよ。
いや、それはだってさ、うん、これまでやってきた中で平井さんとかでもありましたけど、うん、なんかそのね、相手がいることですから、あ、でもそうか、僕と恋愛して結婚するようなタイプの人は、まあ僕がラジオで面白おかしく話してくれ、話すのも喜んでくれる相手でしょうから、まあ、話していきますけど、そんな相手がいたらな。でね、
あ、うん、
まあいろんなことを 笑っちゃったねみたいな感じで楽しく過ごしていける、そんな春を迎えたいなと思いましたんで、
そうだね、
今回メッセージテーマは最近の笑っちゃったことで募集させてもらいました。
おいおい、
募集の時にもう笑うしかなかったことでもいいよみたいなことを書こうと思ったんだけど、うん、なんか大変辛かったことを、笑ったことにしておきますみたいな展開になるのも、ちょっとその、ポジティブの押し売り嫌いだから、僕。
ね、
いいように考えましょうよみたいなことを言うのも嫌だから、
うん、
だから今回はね、単純に本当に最近の笑っちゃったことを募集してみましたよ。
はい。
うん、
まずは
ご紹介しましょう。R ネーム X さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは、ワン。ワン。
ワン。
松田友さん、勝谷さん、平井さん。まだまだ未熟ですが、こうしてメッセージを送りながら少しずつ学び勉強になっているような気がします。
本当 ね
日本語の勉強を、ね、されているということ
で、
ね、
日本語の勉強をされている方ですねって意識をすることが少なくなってきましたよ、どんどん、
うんう
ん。今回のテーマ、最近の笑っちゃったことですが、特別に大きな出来事ではありませんが、ナモチャンネルやポスラジオを見たり聞いたりしながらたくさん笑わせていただきました。
笑ってくれてありがとう。
最近は仕事が忙しくて家に帰ると疲れてぐったりしていることが多いのですが、そんな時にナモチャンネルやポスラジオが配信されているんです。私にとってはいつも感謝している存在で、たくさんのニコニコをくださる大切な存在です。きっとこのような言葉は何度も聞かれてるかもしれませんが、私の日常で起きた特別なエピソードではなくて申し訳ありません。
いやいやいや、ちゃんとね、伝えてくれる人がいるからこそよ。
そうそうそう。う
ん、みんなね、あ、いや、楽しんでますよって心の中で思ってるだけじゃ僕のところには何にも届いてこないから。
届かないからね。
言葉にして送ってくれるのが嬉しいよ。うん、ありがとう。
ありがとうございます。
皆さんのワイワイとしたトークが私に小さな笑顔を届けてくれているように感じまして、最近笑ったことといえば本当に、本当にこれで、
うん、
いつもこれからも見て聞いて応援しています。ここまで読んでくださりありがとうございました。PS 平井さん、
はい、
新劇場版銀魂吉原大炎上、
はい、
ぜひ楽しみに拝見させていただきます。
はい、ありがとうございます。
本当ね、もう
ありがたいね。
プロジェクトワンサイズとナモチャンネルぐらいだよ笑えるのはっていう日々を送っていたとしても、プロジェクトワンサイズとナモチャンネルで笑ってもらえてるんだったら本当に僕らやってよかったな。
いやね、
本当に本当に、
うん、ちゃんとね、一つだけじゃなくて二つ以上あるのが素晴らしいよ、
うんうん、
そうそう、二つ以上、そうそうそうそうそう。まあね、できれば日常の中にも笑えることはありたいけどね。
まあ、うん、それはもちろんそうだけどね。まあ、ね、でもなんか、うん、こう、集めなきゃ集めなきゃっていうことでもないじゃん。
そうだね。うん、集めなきゃ集めなきゃはちょっと違うよ、
うん
う
ん。
でも本当にさ、日常のさ、笑っちゃったなーみたいなエピソード、なんかあるって聞かれるとさ、
うん、
思い出せないもんじゃない？
まあ、ね、
そうね。
結構さ、ショックだった、辛かったことって記憶に定着するから思い出せるんだけど、あははは笑った、なんで笑ったんだっけみたいなことを忘れちゃうぐらいの、
うん、
なんか幸福って賞味期限一瞬よね。
まあまあまあまあまあ、そうね。いや、やっぱそれは、基本的にちゃんと穏やかでハッピーだからなんじゃないのかなって思うんだけれども、要するに、逆にそのどん底の状態でハッピーなことがあると、すごいそのハッピーなことが記憶に残ると思う。で、その逆もしかりで、基本穏やかに過ごしているからこそ、ハッピーなことってその麻薬として、そのなんだ、
ハッピー慣れ、ハッピー慣れしちゃうの？
ハッピー慣れっていうよりか、その快感物質が、そんなに残らない。基本穏やかだから。
いつもハッピーだから、
うん。うん。いつもハッピーだからっていうよりか、まあまあまあ、そう、うんうん。
ああ、
だから、あんま、その、残らないくて、逆に、その、しんどいこととか悲しいことの方で発生する、快楽物質じゃないんだけども、その、分泌される物質で、記憶に残りやすく、たりはするのかもしれないね、ショックとか。
へー、うん、なんか最近笑ったことある？
僕ね、僕もね、その逆にね、うん、辛いというかね、嫌なこととかでね、逆に笑っちゃったみたいなのは とかの方が多いかもしれない。
あでもそうなんだ、意外だったわ。今まさともの話をしているんだと思ってた。そのいつも穏やかで些細なハッピーがっていう話はまさともの話かと思ったら、うん、僕も意外と、
うん、ホラゲーで、うん、あのこんなに怖いのに逆に笑っちゃったみたいなのはある。
へ
え。すげえ、あの、うん、日本事故物件監視協会というゲームがあって、まあ、あの実際に存在しているらしい、事故物件を、うん、あの監視カメラ、複数の監視カメラで監視して、うん、異常事態が起きていないかを調べる、
うん、
でその異常事態が起きているのが判別できたらそれを報告して、
うん、
その異常事態を帳消しにするっていう、うん、その業務をするっていうね、うん、ホラーゲームなんですけれども、
ナムチャンネルで見たから大体わかるよ、
うん、これはちょ、まあ、ちょっと一個だけネタバレなんですけれども、うん、とある、民家で、どうやらこうご老人おばあ様が住んでらっしゃった家らしいんだけども、事故物件になったっていう、
うん、
でそれで、まあ、怖いな怖いなと思って、うん、でこう一枚一つ一つカメラを切り替えてみるのも怖いな怖いなと思ってたんですけど、一回出てきたんですよ、うん、すっごいのが出てきて、
うん、
おばあちゃんが
うわ
ってすごい頭振ってて、それ見た時に逆に単身おばあちゃんって思った。笑っちゃって。
冷静になっちゃった。
踊ってるって思って。多分ホラーなんだけれども、
うん、
おばあちゃんが階段を手でこう突きながらだんだん登ってくるっていうのがあって、それもおばあちゃん階段登ってるってなって、
客観視。
面白くなっちゃって。
うん、そっか。
あとなんだっけな、うん、なんかね。
まあ、まさともにとってはゲームをプレイしてるのも日常だと思うんだけど、もうちょっと日常の話聞きたかったよ。
いや、だからなんか。
生活の話を聞きたかった、生活の話を。
ほら、怖さを通り越して、面白くなるっていうのはあるなっていう。
まあ、確かにな、その、自分に何かが起こったのの一部なんだよね、エンタメコンテンツに触れていたっていうのもね。だ僕もまあ、テレビアニメ、テレビドラマを見ながら笑ってることはありますよ。そうか僕のつまらない日常の中にも、笑顔の瞬間って、忘れがちだけどあったんだね。マジで、テレビドラマ、テレビアニメは見ながらヘラヘラ笑ってる。
うんうん、
続いてのメッセージは、R ネーム、坂巻るいさんです。
ありがとうございます。
中澤さん、平井さん、勝也さん、おはこんばんにちは。私が最近笑っちゃったことは、2月14日に大阪であった、笠間さんや狩野さんが出ていたトークイベントです。
おうおうおう、
終始笑いっぱなしだったんですが、特に面白かったのが、中澤さんもナモシアターで受け取ったと思います。あの例のパンツです。
ああ、はい、はい、はい。
熊ちゃんのタンプレに、熊ちゃんって言うんだね。
熊谷くんですね。
熊ちゃんのタンプレに、皆さんお揃いで買ったそうなんですが、狩野さんがノリノリで、明日中澤さんにも渡すんだと言われた時、大爆笑してしまいました。
さすがだな、狩野に対する解像度が高いよ、加瀬くん。
廃墟さんで流行り出したらどうしようなんてことも考えました。ナモシアター行くことができなかったんですが、渡すところ超見たかったんです。舞台上では渡してないよね。
舞台上で渡した。
あ、昼舞台上で渡したんだ。
昼の会に誕生日プレゼントですって言って、まあ、うん、エンディング前か、エンディング直前にその、うん、誕生日ケーキが登場してっていうタイミングがあって、その時に、
うん、
僕からプレゼントがあるんですっつって、
うん、
なんかワコールのすごい
レースのね、
レースの裾っつうか、縁がフリルで、こう、縫われた、すごく軽くてね、履きやすい、男性用下着をいただきまして。
ぜひ履いてください !www! これからもご活躍楽しみにしております。
夜の会履いたんですよ。
履いてたんだよね。
そう、ナモシアターの夜の会に履いてたんです、うんうん。
僕と平井さんは夜の会だけで見に行かせてもらったんですけども、うん、話してましたね。
うん、で、ヤマヤン君は昼の会で受け取った時に、なんだったら夜の会に履いてくれてもいいんだよみたいにカリノ君が言ったんだけれども、ヤマヤン君は、そうだねって言って。
ヤマヤンさんのね、引きがすごい好き。
そうだねって言って、もう絶対履かないんだろうなっていう。
うん、嫌なことは嫌なんですっていうのをそのまんま出てるからね。
そうそうそう。面白い。
うん、
で、まさともさんは履いてどうだったの？
いや、なんか、 めちゃくちゃ、確かに、狩野くんが言う通り、めちゃくちゃ履きやすかった。
だから柔らかいだろ？
柔らかいっていうよりかは、うん、通気性が、
風通しが良くて。
すごく良くて、
うんうん。履いてないみたい。
履いてないみたいだと逆にそわそわしそうなんですけど、僕今これだから、あれは、あの、寝る時に履く。
あら、うん、何おしゃれ、ラグジュアリーマサトも出た。
ラグジュアリー。
いや、マジで、うん、寝るときに下着、寝るときの下着なんて、考えたことないわ。
う
ん、僕？僕？
あ、でもなんか、その、ボクサーブリーフ、ボクサーパンツを、うん、あ、常用してるんだけど、うん、あの、それを、あの、
寝るとき、
あ、日中ね、うん。うん、寝るときも履いちゃうとあまりよろしくないっていう話を聞いて。
締め付けすぎて。
あ、そうそうそうそうそうそう。だから、ああ、そうなんだって思って、僕は、寝るときだけトランクスかパンツ履かない。
あ、履かない。履かない
パターン。パジャマ的なね、
はい、
やつを着て寝るっていう
の
をや
ってる。なるほどね。え、カスヤは履かない？
いやいや、日常のパンツのままだよ、寝るのは別に。
マジか。
寝るときだけ用のパンツなんてないよ。
だってさ、日々活動してても、1日にだいたいさ、活動開始して8時間から12時間は同じパンツ履いてんでしょ？さらに寝る、ま
あ、日中履き替えることないからね。
寝るときにさらに6時間から8時間プラスしたらさ、
は？
ずっと履いてんのってなる。同じパンツ一日ずっと履いてんのってなる。
うん。何が？
いや
何が？
え？
何が？
あ、まあ、それは、まあ、人それぞれだから。
まあ、まあ、だから僕は、その、夜寝る前に履き替えるタイプですね。同じように、こう、通気性をね、主に、徹して履き替えるタイプですね。
続いてもまだメッセージ紹介していきたいと思います。
はい、はい。
R ネーム、えつこさんからです。
ありがとうございます。
かすやさん、私のヒーロー、まさともさん、おはこんにちは。
わん。
平井さん、こんにちは。
あん。
今回のメールテーマ、最近の笑っちゃったことということで、まさに今です。
お
うん。
実は、新入社員の自己紹介文を書いているのですが、
うんうん、
その項目に好きなものというのがありまして、
はいはい、
プロジェクトワンサイズのことを紹介しようと思い、検索。そしたら、添付画像を見ていただけるとわかるように、カスヤさんと平井さんのプロフィールが逆になっているので、思わず、逆、なんでそうなるねん、なんでまさともさんのだけ正しいねん、と笑っちゃいました。これからも応援しておりますので、プロジェクトワンサイズらしい企画を楽しみにしてます。簡単さ激しいので、お体ご自愛ください。
そうですね。お互い様です。お互い様でございます。
そうですね。
はい、
う
ん。
あの、検索結果がさ、最近は本当にあの、AI による概要が多いんだよね。だから、AI が勝手にまとめてくれたものを、検索トップのところに出してたりするから、だその、並びでさ、結構あるよ。あの、アイドルグループとかを検索すると、うん、そのメンバーカラーとか好きなものとかがごちゃごちゃしていると、AI まとめミスみたいので、ごちゃごちゃしちゃってることが、
ね、
まあ、結構あるよね。
そっか、う
ん、あの、たった一つ正しい情報、じゃあ、あの、AI にも判別されなくて、情報が累積しないといけないんだよね、AI の。こう弾き出すものって、
あ、そうそう、もうたくさんの正しい情報を食って、うん、で間違った情報を食って捨てて、で精度を上げていかなきゃいけないから、
うん、
量が大切ですよ。
そうするとその間違ってるものもじわりじわりと混ざったりするっていうのがね、起こるから結構大変だけど、これはなかなかの反転プリっすね。
うん、
まあ。AI による概要は、その程度だと分かってて使う人の側の話だからね。
そうそうそうそう。こんなもんだよねって思えるぐらいがね。
そう。
ちょうどいいよね。
だからその、パッと見、あれなんだっけな、あ、そうそう、これこれぐらいの確認だと AI による概要で十分満足でいいんだけど、それはもちろん正確な情報を収集しようと思ったらね、人が書いたものとか、そういうものをまあ探していくもんだとは思いますけど。
だから、あれっすね、その、 怒るようなほどのものじゃないっていう感じで捉えてもらってるのはちょっとありがたいですね。
うん。うん、ね。もういっぱい草生やしてもらってね。なんでなーん
なんでなーん
受けるーっつって。
そうね。
うん、まあもう、ありがとうね、プロジェクトワンサイズを好きなものとしてみんなに推してくれて。これが推し活だな。
そうだね。
ありがたい。
そうそうそう。知らない人にもおすすめする、推薦するぐらいの推し活。嬉しいよ。
俺でもさ、面白いのはさ、うん、平井の解像度、結果カスヤの情報になってるけど、
うん、
平井に対する解像度結構高いよね、この。
そう
だ。だってさ、うん、僕はさ、声優として活動中、特撮大好きのこの二つだけでさ、で、カスヤは、アルビナエンターテイナーとして活動中って、まあ割とシンプルなんだけども、
うん、
平井結構細かく書いてあるんじゃん。アニメこれ。
これ実際出てる。ね、
そうそうそうそう。うん、
名探偵コナンのキャラクターゾン、まあ、うん、キャラクターというか、ゾンビ男っていう、ゾンビ映画の撮影で、
うん、
洋館みたいなところで事件が巻き起こるみたいな感じのに、出させてもらったんですよ。
なるほどね。
名探偵コナンに、過去ね。うん。で、それのゾンビ男っていう。
はいはいはいはい、はい。
たぶん、平井正幸の、うん、SNS の自己紹介とか、ウィキペディアとかを拾って持ってたんだろうね。うん、
なるほどね。
で、その他にあんまり出てないから、プロジェクトワンサイズの方に載っている情報とかも平井正幸として情報を持ってたわけでね。で、プロジェクトワンサイズの方には粕谷浩二の情報が盛りだくさんだから、両手に抱えて、中澤雅智の出しながら一緒にわーって出したら一緒にわーって混ざってましたね。
で、
入れ違っちゃった。
あんこ好き、うん、読書、映画鑑賞、歌が趣味って結構情報いっぱいあるから、
うん、平井正幸の全てがここに書かれてる。
全てじゃねえわ。まだまだあるわ。
面白いもんだなって。
う
ん、
そうね。
AI のそういう意味での、こう、ちょっと、まだ天然っぽさのある思考は結構楽しいよね。
うん。
眺めてると。
ね、ちょっと憎めないね、
うんうん。
続いてのメッセージも読んでいきましょう。
はい。あるネーム、みやさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
かせさん、平井さん、ナモスさん、こんばんは。ワン。そして、アン。
アン。
いつも楽しくラジオ聞いています。
お前もワンって言っていいんだから。
いいんだよ、
そっか。
何を待ってるんだ
よ。カスヤ平井ナモさんって言うてるんだよ。
ちょっとね。
で、ましてや、これ新登場人物ナモさん出てきちゃってんだから、そこも拾おうか拾うまいかを考えているときに、アンって言うの待ちとかで、僕を少しほっとさせるなよ。
中澤です。そんなラジオの中で笑ってしまうのは動画版で見るとよくわかるのですが、始めの直前や始まってからよくナモさんがごそごそ何かを動かしたり片付けたりしています。それを笠谷さんが見て始まってるなよみたいな表情でニコニコしているのに対してナモさんはうんをみたいにすまし顔をしています。そのやりとりを真ん中で見ている平井さんが何事もなかったかのように落ち着いているので、それもまた面白くなってきます。
平井さんはね、何にも気にしてないんだよ、うん。
最近ではないのですが、笑ってしまった話です。こっちが主題ですね。
はいはい、
うん。前にアルバイトをしていたコンビニで、お昼のピークを過ぎた後に、社員の方と面談をすることになりました。
うん、
勤務時間中にするので、混んできたらいつでもレジに行かないといけないので、まあ、落ち着いてはいられません。そうですね。
うん、
でもそんな時、社員の方との面談に呼ばれました。
いや、忙しいさなか、タイミング的に今かーっていう時に呼ばれたんだね。
うんう
ん、
慌てて急いで事務所に行き、社員さんの向かいの椅子に座ったところ、キャスター付きの椅子に座り損ねて、椅子はものすごい勢いで後ろへ飛んでいきました。ガラガラガラガラ、ドーン。私も少し飛ばされたのか、社員さんに触れそうな位置で尻餅をつき、痛ーいと声が出てしまいました。顔を上げると真上から社員さんに、何やってんのと笑われてしまい、私も笑うしかありませんでした。お昼のコンビニはとてつもなく忙しいし、頭は働かなくなるし、足は疲れてるし、お腹も空いていたのです。お疲れ様です。
お疲れ様です。
まあ、コンビニのね、バッグとか狭いだろうからね。でもバタバタ駆け込んで、椅子に座ろうって思ったら座り損ねね。まあ、想像できますよ。
ありますよ。ありますよ。実際ありますよ。こういうこと。
まさともさんでもある？
あるある。座り損ねて、っていうか、あれだな。座れると思ったらなかったっていうパターンが。ツーって移動してて。
確かに、だからこう、キャスター付きだと、立った時にもう後ろ行ってたりするんだよ。
そうそうそう。そうね。
で、立った位置でそのまま座ろうとするとないっていう時とかは結構あるね。
うん。
あと、朗読劇やってると、まあ基本的にその、 本番の時とかずっと座って自分の出番で立ってまた座ってってのがあったりするんですけども、
まあステージ上のね椅子あったりするよね、
あれ緊張の時なんですよね本当にね座る時、
ああだからその後ろ見ないでそのまんま前向きで交代していって、
そう行きたいのよ、
椅子にストンって座りたい、そのオフってるからね、出番じゃない時に、
こう立って座る時にさ、で後ろ見るのもなんかこう場面によってはさ、
まあ目がね、動いているものに行っちゃうからね。
そうね。
なので、
うん、無になりたいんだけどね。まっすぐちょうど歩幅よくね下がって椅子に座るのは大変じゃ大変だよね。
だから緊張の一瞬なんですけども、まあね。
座り損ねたら一番大変だけどね。
そうそうそう。
やめてくれって。
どんからかしゃん。
邪魔しないでくれってなっ
ちゃう、ね。とかね、ちょっと下がりすぎて椅子カッ。
ああ、ね、足がね、そうそうそう、当たっちゃったりしてね、
危ないですけどね。コンビニでバイトしてたことはあるんですけれども、
あったね、
だからやっぱピーク時間はやっぱバッタバタするから、なんでこのタイミングで社員さん来んのみたいなね、あったりするんですよね。
松本さんもレジとかやってたの？
やってたやってた、
年
齢を判断するの超面白かったよ。
ああ、当時は特にね、ありましたよね、
コンビニはね、売買してる商品の、データ収集のために、目測年齢いくつかを、
あそっちか。
店員が判断して、その、年齢19、29、39、40みたいな、その年齢の数字が書かれてる、ボタンがあって、お会計の時にそのボタンを押して、お会計出すんですけれども、それのね、その、だからお客さんの年齢予想クイズ的なものは結構面白かった。やってて面白かったですね。当時。
まあ結果は、すり合わせはできないよね。
できない。
そうね。そうか。年齢おいくつですかみたいな。聞けないからね。
年齢打ち込みたいんで教えてもらってもいいですかとは聞けない。
ね、気持ち悪いな。そう気持ち悪いよ。まあ、居酒屋とかでもよくあるやつだからね。
そうそう。居酒屋はね、必要な。
何人で、その、女性何人、男性何人、お子様何人とかっていうのを、ちゃんとデータとして、店側、まあ、企業側がストックして、販売戦略とかにね、活かしていくから、そういうのはいいけどね。
すごい大事なんですよね。
でも、社員さんも、それを分かりながらも、でも、そういう隙間を縫ってじゃないとできないんだよ。
そうなんだろうね。ま、そうなんだよね。
その人が入ってるシフトの時に行かなきゃいけないわけだし、
だし、
その人のために待つわけにもいかないし。
で、その人だって社員なんだから、一旦社に戻らなきゃいけないとか、社の業務を一旦、一時停止して行かなきゃいけなかったりするわけだからね。大変だよね。
そうだよ。
大変だよ。
だから、誰も悪くないよ。
そう、誰も悪くない。
誰も悪くないし、全員笑ってるから良かった話だよ。
まあ、怪我だけは気をつけてください。
そうですね。
まあ、もはや今の話だけどね。そして、
アルネーム、ゆずきさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
かずやさん、平井さん、中澤さん、こんにちは。
ワン。
先日、娘と動物園に行きました。バクがとても気に入ったようなので、お土産屋さんでバクのぬいぐるみを購入しました。
あ、いいですね。
いいですね。帰宅中、この子の名前決めたよ、というので、どんな名前をつけたのか聞いたところ、バクだから、ばあちゃんにしたの、と嬉しそうに答えてくれました。ぬいぐるみは子供のバク、かっこ売り棒の姿なのに、おばあちゃんみたいな名前と思いましたが、あえてツッコミは入れませんでした。そして別の日に出かけた際、バクのぬいぐるみを発見。目をキラキラさせながら欲しいとおねだりされ、この子もうちにお迎えすることにしました。そして娘が、ばあちゃんより大きいから、この子ばあちゃんのお母さんなの、って発言に、おばあちゃんのお母さんってことはひーばあちゃんと想像し、つい笑ってしまいました。ちなみに2匹目のバクの名前はひーばあちゃんになりました。
なっちゃったんだ。
なっちゃったんじゃ。
あららら、
そろそろ春の 4K と言われる、高画質ですね。花粉、黄砂、寒暖差、乾燥が辛い時期ですが。
自分のコメント挟んでメッセージわけわかんなくすんなよ。
ごめんなさい。
4K 違い。
皆様、体調崩されませんようお気をつけください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、かわいいですね。
添付画像もありますよ。
そうね。これちっちゃいのもバクなのね。
まあだから、
まあ、
小バク。
売り棒の姿って書いてある、
ね。小バクなんだよ。
あ、そうね。
小バクって。
小バクもね。
小バクっていうのもね。
なんだよ。
なんだよって。いいじゃないか。
なんだよ、小バクって。
小バクだよ。
なんで
僕は小バクだよ。
自分は変なこと言ってないですよ、顔で済ますんじゃないよ。
小僧とかと一緒だよ。
小僧、うん。
うん。
あ、うん。
うん。
じゃあ、そうすると、あれ、 小僧のお母さん、お父さんのお父さんは、お父さんのお父さんのお父さんは、非蔵になるの。
非蔵。
どうでもいいんだよ、そんな。
お前らは自分たちで楽しくトークしながら、迷いの森へ歩みを進めるんじゃないよ。
二度と出られない。
うん、まあ、バクの小さい頃がどんな姿か知らないから、バクの小さい頃が実際ウリボンみたいなんじゃない？
そうなのかもね。
だって多分バクのぬいぐるみとして買ったわけだから。
うん、そうそうそうそう。
ね、まあね、バクのぬいぐるみがばあちゃんはね。
ばあちゃんね。
ばあちゃんは、まあまあまああるよなと思いましたけど、ばあちゃんのお母さんがひいばあちゃんになっちゃうじゃん。ギャッハッハッハ。じゃあこの子ひいばあちゃんね。
ギャグで。
決まっちゃったよ。ね、決まっちゃったよ、ちゃんと。
それはね。
かわいいな。子供のこういう話本当に好き、
うん、
もう可愛くて笑う微笑ましいってまさにこれでさ、
うん、そうだね、発想力がね、
うん、もうだ見たこともない人んちの子供の話でもこんだけ幸せを感じられる、はっ、僕はラジオをやってリスナーのみんなから送ってもらえるメッセージの中に幸せを感じられるんだね、僕の人生って幸せまあまああるんだね、よかった。
そうだよ、
うん。
そうだよ。皆さんのおかげです。
ね、
う
ん。なんかもっと、もっと聞きたいな。もっと山ほど聞きたいんだけど、なんかないの二人は。
え？
日常の笑っちゃった話。
ああ、この間。
先に笑っちゃうなよ。
いやいやいや。いや、思い出してね。
うん。
あの、東京メトロの、銀座駅で、電車を乗り換えようと思って、地下鉄を。
うん。
で、あ、乗り換えだって思って、バーって、あの、階段駆け上がって、で、ああ、違う線に乗ろうって思って、駆け降りて乗ったら、同じ電車だったっていう。
どういうこと
どういうことってなるよね。
階段を登って階段を降りて同じ電車に乗ったの、
うん、あ、そうそう。
なんだ？
だから、その、
この人が何
言ってんだ？銀座駅は、結構乗り換えが、改札通らなくていいのよ。
まあ、そう、うん、便利にね。その地下鉄は地下鉄同士別路線でも乗り換えそのまま行けるのとかあるよね。うん、
だから、近くに別の線があるから、うん、そこに向かって走って駆け降りたと思ったら、
うん、
同じところ上がって降りてしただけだった。
同じホームの階段
を、そうそうそう、
登り降りしたのね。
登り降りして、うん、同じ線にまた戻ったっていう。
まあ、笑っちゃうよね。
そうね。
何やってんだろう、自分
た
ち
な。って。
そうね、
うん。現場からの帰りだったから、まあ、何も大丈夫だ
った、ね。問題なかったと思って、
うん。疲れてたんでしょうね。
そうね。
笑っちゃうか。
うん、
まあ、そうな、僕は、そう、弓田日々、ハッピーだから、うん、結構忘れちゃうことも多いんだけども。
どっちなんだよ。
でもね、
すごい、最近さ、3、40分分の伏線回収が突然現れる時あるよね。30分前ぐらいに逆のことを言ってたけど、お前今どっちなんだよ、お前。
違う違う違う。いや、逆、うん、変わってないよ。ショックなことの方が覚えてる。だから逆に笑っちゃう出来事みたいなね。うん、しんどくてとか。だから、ああ、そうね。だから、パッて思い浮かぶのは、やっぱ子供のことかな、なんですけども、うん。うちのお子はね、人に何か、歌の練習とか、ダンスの練習とか、遊んでるところとか見られるのはあんまり好きじゃないらしくて。なんか遊んでるところとか見て、何してんのって聞いたりとか、一緒に遊ぶとか聞くと、いいみたいな、こう、大丈夫みたいな感じに言うんだけれども、僕も、ああ、そうか、と思って、まあ放置して、まあ自分の作業をしたりするんですけれども、
うん、
自分の作業に入り始めると、聞こえて、来るんですよね。楽しそうに歌っているのとか、
うんうんうん、
あとなんかちょうど見てる YouTube の動画でパペットスンスンのね、
うん、
1分ちょっとぐらいの歌をね、ダンス付きのやつをね、練習してたりとかするのが聞こえてきて、
うん
うん、それを聞くとね、本当にね、ハッピーな気持ちになる。笑っちゃう。笑っちゃうけれども、
ね。目の前で見たいけど、見るとやめちゃうからな、
そうそうそうそう。
つってな。
だから、笑っちゃうけど、笑っちゃいけないなのよ。
うん、
あ、
笑っちゃいけないから、もう僕は、静かに、スマホの録音ボタンをポチッとして。
録音しとんのかい。
あとで、あとで妻と共有しようっつって。
ああ、
うん。ニコニコしちゃうな。
ニコニコしちゃう。
微笑ましい。
そんな、まさとものパパバカ、あれ合ってる、うん、親バカは子供に甘い。
うん、
えわかんないや。その、うん、パパの、バカさ。言い方がわかんない。
今、ストレートに、ストレートにバカにされた
んだけど。親バカってわけじゃないんだよ。うん、あの、別に何も、その、角じゃないから。
うん、
そりゃそうだよな、なんだけど、
なんか言い方あるよね。その、なんか言い方ある。
小煩悩。
ああ、そう、それそれそれ。昔の言葉は一番知ってるからね。
しっくりするわ。
それはもう、現代で小煩悩なんて日常生活言わねえからよ。
そうか。
昔の言葉のカテゴリーに入ってんだけど、そうそうそう。小煩悩っぷりを想像するだけで、僕らはニヤニヤしちゃうよね。
その、
子供の話をしている、小煩悩の人を見ているのが、まずニヤニヤしちゃう。
口馴染みがない。口馴染みなさが出てる。
でもほんとね、その、この前こんな笑った話があってさ、っていうことを人に話していると、幸せのシェアとともに記憶の定着になるし、
うん、
何より、話しているような人生の方が多分豊かだと思うんで、うん、いっぱい笑った話とかを、シェアしていきましょう。
うんね。
行きましょうね。
うん。今回は楽しかった。それでは、そろそろ始めていきましょう。自分が。プロジェクトワンサイズ、ポッドキャスト、始まりの 1R。番組では、リスナーのあなたからのメッセージをお待ちしています。
トークを聞いての感想や、ふと頭をよぎった誰かに聞いてほしいこと。
僕たちへのご質問やご相談など、どうぞお気軽にお送りください。
次回の配信は、3月11日水曜日です。以上、今回のお相手も、
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸と、
東京俳優生活協同組合声優の中澤雅智と、
アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。またお会いしましょう。
明日も楽しんでね。
いってらっしゃい。秘めてただけ伝えようともせずに、色あせて消えてく声。